お聞きの皆様こんにちは。この放送は NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日のお客様は農業コンサルタントの関裕二さんです。話題は土って何だろうということでお伝えしていきたいと思います。聞き手はいつものように経済アナリストの藤原直哉です。関さんこんにちは。
あ、こんにちは。
今日はあの梅雨がまだ明けてないんですが、久しぶりに夏らしい天気になりまして、ね、お暑いところを渋谷までお越しくださいましてどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
はい、あの関さんは農業コンサルタントということで土肥料などがご専門というふうに伺っているんでおりますけども、その関さんのお仕事をあのちょっとご紹介していただけますか。
はい、私はですね、農業技術っていうものが、試験場だとか、JA さんだとかに、いらっしゃる方がほとんど、やってるんですけれども、私の場合にはあの民間から、農業技術を発信するということで、仕事としてはですね、農業のいろんな、肥料改良資材、こうしたメーカー、それから今はですね、多いのはあの、食品会社、食べ物と、土との距離がどんどん縮まっているということで、食品会社がそうした土のノウハウを、求めているということで、そうしたあの企業に対してノウハウを提供するということを主にやっております。
あ、そうですか。その民間の農業技術者ってのはあまりいないという今お話でございますけども。
そうですね、あのなぜいないかというと、これはあのご飯が食べていけないからというように
あの
説明させていただくと分かりやすいかなと思うんですね。今言いましたようにあのほとんどがやっぱり公的のところが指導しているという時代がずっとあって、これはあの、いわゆるこういう言葉はどうですかあれですけど、農民というやっぱり対象に対して、官が、公的な資金をつぎ込んで、指導すると。
なるほど。
こういうその、流れがずっとこの、明治以来ですね、日本は、ごく最近まで回ったということで、もうこれは公的機関が独断上と。
なるほど。
こういうことだったんですね。
あ、そうですか。そのじゃあ関さんがその農業コンサルタントをその始められたそのきっかけというのはどこにあったんですか。
きっかけはですね、これはあの農業をしてみて、あの農家ですからたくさんの、農家の人とこう触れ合うわけですけれども、非常にあのいろんな仕事の中でですね、もちろん私なんかよりも皆さん数段こう優れた仕事をされるわけですよ。なんでこんなにうまくいくのかなと、いう疑問があってですね、これ農業ってのは別にその学問なんか必要ないんじゃないかなと、いうことも正直感じたんですよね。ところがあのいろいろそういう人たちと、このあぜ道に座ってですね、いろいろこの議論していくとですね、こうやっぱり理にかなってないことだとか、間違ったこともやってる、それから正しいことをしていてもやっぱりそれに対して随分こう迷いも持ってるということでですね、やっぱりその職人としての、確立したあの農家、という部分でもですね、随分その、サイエンスっていう部分をですね、導入していくと、全部それでもちろん解決はできないけれども、技術職の中のやっぱりこの2割ぐらいはですね、この、サイエンスっていうものが必要とされる、そういう場面があるんじゃないかなと、いうことをこう体感的に自分感じましてですね、それで、そのことで、あの純朴には7年間農業をするんですけれども、その、いろんなサイエンスっていうものをやっぱりこう伝えていくことはですね、非常にあの、農業をする人、エキスパートの人、あるいは今日から農業をやってみようという人、あるいは組織として今日からうちの会社で農業に取り組もうと、こう思うところにとってはですね、やっぱりこのサイエンスっていうものは、やっぱりこの必要なやっぱりものだと、いうことを直感してですね、それで私31歳で、あの結婚もして子供も生まれて、これからやっぱり何かちょっとプラスアルファやらねえかんという、ちょうどそういう転機の時にですね、いろんなあの偶然が重なってですね、この仕事をやろうと、そういうことになったんですね。
そうでございますか。いや、あの私どもの会社でも市から家庭菜園を借りていろいろやってるんですけど、なかなか大変でございますよね。素人がやりますとね。しかしその関さん、あのお住まいのところ静岡県、牧野ヶ原、
牧野原ですね。
大変なこの農業地域だと思うんですけどもね、しかもその高級なそのメロンとか、付加価値の高い農業をやっておられる地域ですね。
そうですね。
関さんそこで実際農業やっておられたわけですか。
そうですね。私はあの茶農家も、
お茶で
やってます。私は一応もう長い、私13代目ですから。
13代目、
あの、 そういう培いをしてきた、まあ、家には家なんですけれども、ただ、まあ、今もお話しさせてもらったように、
はい、
まあ、生産ということだけではですね、なかなか農家というものとして満足するですね、部分に到達しないわけですよね。
それはどういうことでございますか？
これは私ちょっとこれ土っていう、まあ、今日のテーマからちょっと農業経営っていうことをちょっとお話しさせてもらいますけども、農業っていうのは、まあ、生産、例えば稲の田んぼの農家だったらやっぱり米を作ることが仕事だと、こう思い込んでるわけですよね、ところが私の考えというのは、農業っていうのは生産はこれはもうごく農業の中のやっぱり一部
である、
私は 10% ぐらいだろうと。
10%?、
ほう、で、まあ、こういうふうに私始めた時にですね、こう手を広げてみてですね、まあ、これが生産だと、であとこれ4つあるもんですから、今私はこのコンサルティングというこの技術を供与するという、これをやってるわけですよね、それからその農家だから分かるいろんな農業の生産資材っていうか、まあ、これ肥料とか農薬とか、まあ、堆肥だとか、農業機械だとか、いろんなもの、こういう資材の、こういうものもまあ、商売としてできるんじゃないかな、農家だからできるんですね、それから私は不動産という部分でもですね、農地っていうものはやっぱり農地しかやっぱり使えないわけですよ。
そうですね。
で、農業版、私大東建託って言葉ちょっとこういう名称出してしまったんですけど、農業版大東建託、まあ、大東建託ってのはまあ、いろんな住宅とかそういう部分ですけど、農業に関しては農業だけのやっぱり土地利用しかできない、そういう事情があるわけですよね。
なるほどね。
そこにやっぱりその農業版大東建託っていうことも今考えて、まあ、日本中に今耕作放棄地があるだとか、
あります
ね、あるいは都市で非常に高額な税が抱えられても困って、いろんなその土地の問題、農家しかわからない土地問題の解決と、こういうものもやっぱり農業の分野だと思ってます。これ私もう一つはこれ観光っていう部分ですね。
観光ありますね。
今産業観光っていう言葉で、まあ、いろんな、このある程度自分も、まあ、予習をしてですね、で例えば食品工場を見学するとか、あるいは自動車工場を見学する、いろんなそういう部分が今ちょっと出てきてます、私は農業っていうのは非常にこの、その土地に、まあ、ある意味時間的にこう、縛られてる産業、仕事だもんですから、まあ、そこを離れた時ぐらいはやっぱり農業のいろんなものをちゃんとやっぱり学ぶ、そういうやっぱり、まあ、ツアーっていうものが私は自分が欲しいなと思ったんですが、これもやると、そうすると今、ここに手を広げてですね、生産以外にやっぱりこういろんな部分が、実はこれ農業だと。
ああ、なるほどね。
で、この手のですね、この真ん中のこの部分はですね、私はこれは医学、薬学、農学と、これやっぱり食べ物がやっぱり薬であり、食べ物がやっぱり医学だなと、そういうまあ、根本の考えの中で、まあ、この5つの発信ができたらいいなと、こういうものを目指したいなと。
ああ、で
私たまたまこのやったところってのはこの部分だけだもんですから、生産だけだもんですから、これはやっぱり片手落ちぐらいじゃない、ま
あ、
やっぱりとんでもなくやっぱり欠落したことを自分は目指してしまったと。
だ
からこれを修正しないかんと、ま
あ、
いうことで今はこの、まあ、コンサルティングっていうことからまあ始めてですね、まあ、今日の藤原さんのところにまあお邪魔してると、こんな行き方だもんですからね。
そうですか、いや、そういたしますとね、その普通その農業ってのは土を触ることだとは皆さんも自動的に思ってる人多いんですが、それだけじゃないっていうこともあるわけですね。
そうですね、
もっと広いものなので、
やっぱりこの土っていう部分も、やっぱりこの社会に、まあ、その土っていうものをやっぱりお伝えして、食べてくれるお客さんにやっぱりその土のやっぱりメカも知っていただいて、でそのやっぱり作ったものの価値もですね、やっぱり分かってやっぱり共有をすると。
なるほど。
そういうやっぱりやり取り、
はい、
これがやっぱり今からやる仕事かなと思ってる。
なるほどね。で、今日のその本題のその土のことでございますけども、まあ、土って何だろうというこうタイトルなんですが、まあ、土というものはみんな見たこともあるし触ったこともそれみたいにあるんですが、実際その中は何なのかっていうのは
う、ね、
実はよく分からないんですよ ね、
そ, ですね。
でそもそも土っていうのは何なんでしょうか。
そうですね、土の元っていう、まあ、土というのはですね、分かりやすく土もですね、私たちと同じように、お母さんがいてお父さんがいると。
お母さんがいてお父さんがいる、
こういうふうに考えてください。こういうふうに考えてください。
はい、
で、土というのはですね、もともとこれは、いろんな岩石ですね。
岩石、
岩。
はい、
これが、まあ、いろんな条件の自然条件の中で、このそのままいろいろこう置くとですね、
はい、
自然条件の中にあると硬い岩がこうボロボロになってくるわけですね。
あ、砕けて
風化という
風化ね、
ですね、まあ、古い石、例えば、まあ、ちょっとあれですけども、お墓だとか記念碑とかをよく見るとですね、古い墓っていうのは、まあ、いわゆる苔が生えたりですね、角がボロボロになったりして、いわゆる最初のカチッとした形がですね、風化してるわけです
よ。風化してますね。
でこの風化、岩石が風化するということが、まあ、土の、まあ、できていくスタートなんですけれども、今話をしました土のお母さんというのはですね、これはもう岩石なわけですね。
あ、岩石が土の元なん
ですね。これがまあお母さん
ですね。
で今度お父さんはじゃあ何かなというとですね、ここの岩石に影響を与える、
はい、
まあ、気象条件、
気象条件、
まあ、温度だとか、はい 雨、 まあ、雨だとか、
はい、
ですね、まあ、生物だとか、はい、いろんなその岩石に影響を与えて、はい、岩石っていうものは、まあ、土とは失礼、岩石とは違うやっぱり、はい、ボロボロのもの、
はい、
まあ、あのぐちゃぐちゃなものといいますか、まあ、そういうものに変えていくわけですね、
はい、
ですから今あの土で知ってなんだろうということで話をちょっと整理すると、
はい、
まあ、お母さんが岩石、
はい、
お父さんはまあ気候とかそういうこと、
はい、
ということですね、
はい、
で特別なものもいっぱいあるんで
特別なもの
特別な土としてですね、
はい、
特別なお母さんというかちょっと変わったお母さん、こういうのもいるんですね、それが実はあの今この事務所のですね、はい、下をずっとこれ掘っていくとですね、東京渋谷の事務所を掘っていくとですね、火山灰土っていうのが出てくるんですね。
火山灰ね、
火山灰
土、
これは、はい、まあ、字のごとくですね、はい、お母さんは火山灰、
そうか、
非常にこれはあの特殊な土
です、ね、そうですか、はい、
でそういうふうに、まあ土っていうものをまず考える中で、
はい、
分かりやすい伝え方ということでいくと、今の、まあ、お母さんとお父さんがいると、
はい、
こういう認識を持ってもらうということと、
はい、
もう一つはですね、
はい、
この土って何だろうっていうことを考えていく中で、
はいは
い、我々がこの体験をしてないこの知識の分野、うん、
体験をしてない
知識、例えばですね、はい、岩石という言葉を出しましたけども、はい、岩石というものの知識の体験っていうのを僕らはしてるわけです、
はあ、
それはまあ中学校とか高等学校の中で、
はい、
地学っていう授業が高等学校ではあってですね、
あ
んまり面白くなかったと思うんですけどもこうなんか
岩を見るんですよね、
断層があるだとか、うん、なんとかがなんとかがってね、よくわかんないやと、とにかく岩だと岩石だとこれでまあ、その場をしのいだっていう方がほとんどだと思うんですけども、これはあの土ができる手前の物質で、非常にこの生命っていう部分とはあんまり縁がない、
確かにね、
部分なんですよね。
そうですね、
岩石でまあお世話になるとしたら、はい、まあ、汽車はポッポに乗ってですね、線路のところに敷いてある採石ぐらいのもんですよ、
ね、
直接には、
はいはい、
であとはそのやっぱりさっき話した、まあ、記念碑だとか墓石とか、はい、こういうものでしか我々は生活の中では、はい、正直言ってあんまり伝えないですよ ね、
すね。
ところがこの土っていうものは、はい、本当にこうたくさんいろんな場面でですね、
はい、
あのまあ、いい意味も悪い意味も、
はい、
まあ、あの我々と直結した物質なんですけれども、
はいはい、
これがですね、あの説明を受けたということがやっぱないわけですよね。
ああ、そうですね。
改めてこうですっていうことを、1回でもそういう説明を受けていると、ずいぶん今の食べ物とかですね、
はい、
この環境とかずいぶん違うんだろうと思うんですけど、
はい、
一度もないわけですよ、はい、ということになってくると、今のその土って何だろうというごくまあ身近な物質に対して、こういうもんだよと、
はい、
いうことの意見を、
はい、
まあ、あの言いたい、言える、いろんな人がディスカッションをする、
うん、
この目線を、まあ、一つに揃えると、
はい、
こういう仕事が日本列島の中でできてないってことですね。
あ、なるほどね。
そういうことでこの土っていうものはですね、うん、ある、まあ、一つでは例えば非常に極論的な、うん、まあ、有機栽培のこう非常にもうすごくこの、うん、なんていうんですかね、あのカテゴリーの狭い、
はい、
こう非常に許容範囲の狭い部分になってしまったりですね、
はいは
い
は
い、あのいろんな弊害がですね、
うん、
非常にこう出ていると、
はい、まあ、
そんなことをちょっと思うんですよね。
あ、そうですか。土というのはそうしますと、まあ、農業にとっても当然非常に重要なものだと思うんですけども、はい、そもそもの土の働きというのは、
そうですね、
何ていう
か、あの土の働きというのはですね、はい、まずあの何かっていうと、
はい、
まあ、いろいろ分けられて、
はい、
でまあ、あの3つの性質、
3つの性質、はい、
先ほどあの何だろうっていうのは、まあ、お父さんとお母さんと2つに分けましたけど、今度は働きっていうのは3つに分けて話してみたいと思うんですね、
はい
はい、で1つにはこれはあの、化学的な部分の、
はい、
まあ、いろんな役割、
はい、
ケミカルですね、
はい、
もう1つはこれは、生物的な部分ですね、
はい、
生物的な部分、
はい、
からまあ3つ目はこれ物理的な部分、
はい、
いうことでですね、
はい、
まず一つにはこれあの、まあ、物理的な部分ということで、土はこの土の粒々の間に隙間があってですね、
はいはい、
この隙間が、まあ、いろんなの役割をしてくれてる。
あ、隙間が大事。
隙間が、
隙間がね。
間ね、で、はい、例えば今回も梅雨の豪雨がいろんなところでこの、
はい、
爪痕を残したということなんです。これは、
はい、
土が水を、まあ、ホールドする、保持する、
はい、
能力っていうのはたくさん非常に高い能力があって、まあ、それでもって雨が降ってもこう地形がですね、
変
な風にならないで、まあ、日本列島こう保たれてるわけですけども、
うん、はい、
その水を保つということではこれは物理性がまず皆さんの生活の中では、
はい、
役に立ってる。 で災害でまあ土砂崩れがなったっていうのは今話をした土と粒の間、粒の間の隙間にもう水を蓄えられないよと、
あ、はい、
こうなってまあパンクしてしまったと、ということで、まあ、これが物理性の部分です。
なるほどね、はい、
それから今度は、化け薬性の部分、これはまあ土がですね、
はい、
この、まあ、植物を育てる、
はい、
で植物を育てるということの中では、はい、植物はやっぱり栄養を取らなきゃいけない、
はい、
でその栄養をですね、
はい、
一時的にやっぱりこれも蓄えてくれて、はい、土がですね、
はい、
蓄えてくれて、まあ、少しずつこの与えてくれて、
はい、
まあ、ちょうど我々にとっての、まあ、金融機関みたいなものですね、まあ、現金をその辺にですね、いつも持ってあるたら危ないから、まあ、それどっか預けとく、必要な時だけこの引き出すと、
うん、
多くなったらそのまた預けると、
うん、
こういうことをまあ繰り返して我々日常、まあ、金銭というものを管理しているわけですけども、
はい、
土も実はあの植物にとっての栄養をですね、
はい、
まあ、蓄えて欲しがったな、欲しがってるなと思ったら与えるやん、多すぎるなと思ったらこれも持っててくれると、こういう、こう機能でですね、
はい、
土っていうのは働いてるわけですよね、
はい、
まあ、そのことがあるために、まあ、家庭菜園をやっていらっしゃる方だったら皆さん体験があると思うんですが、
う
ん、作付けをする前にですね、まあ、作付けっていうのはまあ、作物を植える前という意味ですけども、はいはい、作付けをする前に肥料っていうものをある程度の量をたくさんこうやるわけですよね、
そうですね、
これはよく考えると非常に不思議な作用ことでですね、
はい、
例えばペットのワンちゃんを飼うと、そうすると餌ってのはこれ毎日あげるわけですよね、
そうですね、
毎日あげるわけ
です、最初にあげないですね、
ところが作物の場合にはこれ植えつけるときにですね、
確かに、
まあ、分かりやすく言うと1ヶ月分ぐらいのものをですね、うん、一気にこう放り込んでしまうわけですよね、
はいはい、
ところがそうして、まあ、そこに作物を植えてもですね、
はい、
この食べるものが多すぎて困るよと、
はい、
こういう悲鳴はまあ聞こえてこないわけですよね、
そうですね、確かにちゃんとね、
これは土がやっぱりその今の蓄えをしてくれて、はい、まあ、少しずつこの、まあ、毎日この口座からですね、お金を現金を渡してくれるような、
はい、
まあ、そういう、こう仕事をしてくれてるわけですよね、
はいはい、
これが、まあ、馬券的な性質の一つの、
はい、
まあ、役割、
はい、
で、まあ、先ほど整理しました3つ目の役割ということで、うん、はい、この生き物、
はい、
生き物がいるよと、
はい、
いうことでこれもですね、
はい、
まあ、今のその植物が育つ、あるいはこの動物がやっぱり生きていける、
うん、
こういうことでもですね、うん、生き物がやっぱり活躍をしている、
なるほど、
例えば、
はい、
森にこのクマちゃんがいてですね、
はい、
クマちゃんがうんちすると、
で
もこのうんちっていうのはこのやっぱり積み方こう高くなっていかないわけですよね、
そうですね、
やっぱりいつの間にかこれがやっぱりなくなってしまうと
そうですね、
でこれがやっぱり植物 の、 その、まあ、栄養、餌になってくるということで、この辺も役割をしているのは、まあ、動物の部分ですね、微生物の部分ですよね、
はい、
まあ、そういう、まあ、この部分っていうのはいい方にもいっぱい働いてくれるし、あるいはこの土壌病害ということで、まあ、物を、まあ、作物を作る上ではですね、
はい、
まあ、マイナスの部分でも、まあ、実は働いてしまうんですが、これは病原、微生物っていうものが持ってる、まあ、
はい、
いろんなものがいろんな場面で出てくるよということでは、まあ、我々の、まあ、土から上の生活の中に、まあ、関してもですね、はい、まあ、同じようなことが言えると思うんですけどね、
なるほど、
まあ、今まあ、雑白にですね、
土
の役割っていうのは3つに分けてます、そんな捉え方をしてもらえばいいかなと、
そうですか、
はい、
でもその農業で言いますといい土悪い土ってやっぱあるんでございましょう ね、
そ、 うですね、
それはどんな風に、
そうですね、
はい、
土でですね
、はい、
日本列島の中には実はいい土っていうのはありません、は
い、ない日本列島いい土ない、ね、そうですか、はい、
これはいい土っていうのは、まあ、世界の中でですね、
はい、
3カ所だけいい土っていうのあります、
世界の3カ所、
3カ所ですね、
はいはい、
これ1カ所は、
はい、
黒海のちょっと北の方、
はい、
ウクライナからですね、
はい、
ずっと、中央アジアの方にかけて、はい、帯状に広がっている、
は
い、まあ、土ですね、
ま
あ、この前チェルノブイリが僕は事故があった、あの辺りからずっと、
はい、
東の方ですね、
はい、
この辺にまず一つ一箇所、
はいはい、
それから今度は北アメリカのですね、
はい、
ど真ん中、
はい、
あそこは五大湖でしたか、はい、なんか湖のところが
ございますね、
はい、ちょっと、東寄りになるんですかね、
はい、
まあ例えばアメリカ、北アメリカのど真ん中にですね、
はいはい、
これプレーリーという場所ですね、
はい、
まあ、土地、
はい、
これが、
はい、
まあ、2つ目、
はい、
3つ目はですね、
はい、
アルゼンチンに、
うん、
パンパスかな、
はい、
南米ですね、
はい、
そこですね、
はい、
その、まあ、要はその3つだけが世界でですね、
はい、
この土はいい土ですと、
はい、
まあ、こういうことでお話ができる唯一の土です、
そうなんです、
あと、
はい、
あとはですね、
はい、
みんな土ってのは 持病を持ってます、ね、それぞれに。
あ、そのいや良い土の条件っていうのは
良い土の条件と今話をしたですね、はい、あの土の物理性、まあ、化学性、生物性、はい、これを調べてですね、それぞれの性質がですね、まあ、植物が育つということの中で、まあ、あの遜色がない、欠点がない。
あ、欠点がない、ああ、なるほどね、
そうい
うバランスが取れてる、
そういうことですね。
あ、そうなんですか。
まあ2つこう土を並べておいて、今話をした3つの種類の中のどれかを持ってきて物を植えるとする、それから日本の土をこう持ってきてですね、植えるとすると、はい、このこっちの土はですね、ジャカジャカジャカジャカこう大きくなると、はい、こっちの土はちっぽけでポッとなってくると、
あ、なるほど、
まあ、こんなこういうようなまあ差があると。
で
今話をした、はい、あの世界の3カ所の土はこれ、はい、あの名称は、チェルノーゼムと。
チェルノーゼム、
これロシア語ですけども、はい、まあ、黒い土という意味で、
はい、
ま
あ、チェルノーゼム、黒いですね、はい、
そういう、これがあのそういうものです。
あ、そうですか。
で、はい、話が戻ってですね、日本の土ってじゃあどういう土なのか、あの関さんなんか欠点があるっていうけど、うん、どんな欠点があるのということで、その辺ちょっと説明したいと思うんですが、
はいはい、
日本の土はですね、はい、あの日本列島ってこれ雨が非常にあの多い国
多いですね、はい、
確かに、まあ、世界の中でも、うん、まあ、非常にあの雨が多いですね、まあ、この頃 の、 その災害の報道でもなんか一時に1200ミリも降ったということですよね、
はい、
あの世界の雨量の平均って638ミリだもんですから、ああ、まあ、それと比べるとですね、うん、まあ、とんでもなく多いと、はい、この多いっていうことと、はい、あとこの気候がですね、はい、これ温暖、
うん、
温暖な気候、
はい、
この2つが重なるとですね、はい、先ほど話をした、
はい、
土のお母さんというのは岩石だという話をしましたけども、
はいはい、
この岩石の時にはまだですね、はい、岩石の中にいろんな栄養分を実は持ってるわけなんですね、
はい、
でこれが風化をして、うん、どんどんどんどんその、まあ、溶け出してくると、
はい、
である適当なところで止まって、
はい、
あ、土だよと、
はい、
こうなってくれると非常にいいんですが、日本の土はですね、その適当なところをもう通り越してですね、はい、どんどんどんどん栄養分が流れ流れ流れ流れですね。
あ、そうなんですか。
どんどん流れ去って、
はい、
特にこの今渋谷のこの場所にある火山灰土はですね、はい、非常にこの粒がですね、この、まあ、暖流構造っていう、まあ、構造をしていて、非常に深くまで雨水がですね、
はい、
縦にうまくこう浸透していく、
はい、
そういう、 こう構造を持ってるものですから、いろんな栄養分が溶けては流れ去り、溶けては流れ去りと、これをこのずっと日本の土はですね、繰り返してたわけです、
はい、
そうすると今話をしているもともと持っていた岩石の栄養がもうなくなってなくなって、最後のまあ抜け殻状態。
あ、そうなんですか。
これがまああの日本の土と。
そうなんですか。
いうことですよね。で、先ほどお話をした世界で一番いい土と、
はい、
これはどういうふうにしてできるかというと、
はい、
まあ、降雨量がやっぱり600ミリぐらいかな、
はい、
で、夏、まあ、春ですね、
はい、
まあ、雨が降るもんですから、はい、一斉にその、まあ、1年生の草、まあ、普通の草ってまだ大体1年で自分終わるんですけども、はい、この1年生の草が春ですね、一気にザーッと芽を吹いてですね、
はい、
夏ザーッとこう茂るわけです、
はい、
で、その夏の草がですね、
はい、
この秋になると一気に寒くなるものですから、これが枯れて、
はい、
いわゆる有機物としてですね、
はい、
この土に供給されるわけです、
はい、
そしてこの根っこもですね、あんまり雨は多すぎないものですから、うん、非常に深いところまでこう張って、
うん、
で地下の栄養分を全部吸い取って地上部に有機物としてですね、
うん、
こう供給すると、
はい、
それを長い時間こう繰り返してきたわけです、同じことを、はい、で多すぎないもんですから、雨が多すぎないもんですから、はい、日本のように栄養分が流れ去るということがなくてですね、
はい、
土の中に、まあ、たくさんこう溜まってですね、
あ、
いわゆるその草が枯れてできた有機物、はい、まあ、これ腐食という黒いのですね、
はい、
でこれがまあ溜まって、まあ、良くなったと、で日本の土と今話したようにこう流れて流れても流れ去ったもの、うん、こういう差があるんですね、
はい、
でもう一つ面白いのはですね、
はい、
この今話した世界の一番このいい土、チェルノーゼムという土ですね、
はい、
これをまあこう例えばここに持ってきて、はい、置くとしますね、
はい、
で日本のこの火山灰の真っ黒な火山灰の表面をですね、こう持ってきて置くとですね、
はい、
パッと見た感じはですね、
はい、
ほとんど分かりません。
あ、違いが分からない。
もうほとんど同じような。
そうですか、
ええ、そのくらい日本の土っていうのはこの腐食って今話した有機物も実は持ってるんですよ。
あ、持ってる、
持ってるんですよ、はい、でこのチェルノーゼムっていうのももちろん持ってるんですよ、
はい、
ところがこの2つのこの腐食、まあ、ものはですね、
うん、
このチェルノーゼムっていうこれは腐食がこのカルシウムとくっついていてですね、
はい、
これがまあ、あの分解されては植物の栄養になると、こういうことができるんですけども、日本の火山灰土の表面の真っ黒なこの土はですね、この腐食という有機物がこのアルミニウムとくっついてる、
ね、
ある特別のメカニズムがあってアルミニウムとくっついていて、これは分解しないんですよ、
です
からこれはあの、植物の栄養にはほとんどならない、まあ、そういう差がまあ、あると ということで、まあ、これも非常に面白いことで、ちょっと話脱線しますけども、戦後 GHQ がですね、日本に日本の国力っていうことを調べに来たんですけども、はい、その国力を調べる第一歩がやっぱり土壌調査だったんですね。
土壌調査で始まった、
土を調べるとやっぱりその国の国力が分かるということで、はい、土壌調査をして、非常にそのびっくりした、でびっくりしたのは何にびっくりしたかというと、はい、こんなにその痩せ切った土で、なんでこの日本はこんなひどい痩せ切った土があるのかと、見た目は黒くてすごいんだけども、こんなとんでもなく栄養が抜けた土があるのかということでまあびっくりした。
あ、そうなんですか。
まあ、こういうことで、今のですね、まあ、日本の土っていうのはどうしてあれなのっていうのは、まあ、そういうふうに栄養がまあなくなってる土と、
はい、
まあ、こういうことでちょっと、そういう、
あ、そうなんですか。でもその日本はやっぱり世界に冠たるね、いろいろおいしい農作物の取れる、
そうですね、
そうですね、
はい、
だから外土の利用の仕方が、
そうですね、非常に非常にいい質問というか、その理由はなぜかっていうとですね、これはやっぱり日本の農民、まあ、日本人の勤勉さ、
はい、
これがですね、その本当にこのどうしようもない不良度を
どうしようもない不良度、
これをやっぱりね、と取り組んできたんですよね。
あ、なるほどね。
でそこにはまあ、農学もないし、
はい、
まあ、西洋で学んだその学問ももちろんないんですけれども、経験的にやっぱり、山草を買ってきて、
はい、
まあ、田んぼに入れるだとか、
はい、
まあ、松林があれば松林の下の落ち葉をまず買ってきて入れるだとか、もちろん人糞には当然のこと、まあ、高級なものでは、
はい、
北海道のニシンガスを入れるだとか、
はいはい、
まあ、そういうようにしてですね、ありとあらゆるやっぱりその、この地球上に、失礼、日本列島の中に手に入るですね、有機物をやっぱりかき集めて、まあ、自分のその大切にしている田畑に入れたと、
はいはい、
この歴史がその本当にごく非常に極端にこの痩せ切った土をやっぱり保全してきた、
はいはい、なるほど、
やっぱりその知恵ですよね。
で、この農民の努力の結晶なわけですね。
そういうことですね。
なるほどね。
そういうことですね。
あ、そうするとやっぱり日本では肥料をちゃんとやって手入れしておかないと、やっぱ農業には適さないわけですから。
そういうことですね。
ね、
はい、これは本当に、まあ、どうしてこんなことができたのかっていうぐらいやっぱり素晴らしい、まあ、その一つにはですね、その一つにやっぱり水田っていう部分があったわけですよね。
水田ね、はい、
水田っていうのは
はい、
この夏の暑い時期に畑というものであると、
はい、
今話をした有機物を入れてもですね、この有機物がやっぱ必要以上に分解をしてしまう、そういう作用があるんですよね、
はい、
ところが水田っていうのはこの夏の暑い時期に水を張るものですから、そこに行く酸素をある程度、まあ、かなり制限することができて、有機物をまあ必要以上にこう分解させないと、
はい、
こういう作用をするもんですから、畑では物が取れないということがあっても、田んぼにすると、やっぱり稲っていうこの組み合わせの中でですね、日本のこの劣悪な不良土であっても、まあ、物が作れたと、
はい、
こういうこともまあ背景にあるわけです
ね。なるほどね。あ、そうですか。まあ、その今その農業が日本で新たにこう見直されている中で、はいはい、今までのこの農業のね、従事者がいなくなっているとか、はい、その休耕田、あるいはまあ休耕地、あるいはもう廃耕地っていうんですか、そういうのが広がってますよね、はい、そういうところやっぱ土もどんどん枯れていってるわけですね。
今のご質問ですね、実はそうではないんですね。
あ、そうじゃない。あ、そうな
ん。これは高度成長期に入ってですね、日本の国は、まあ、それまで、まあ、先ほどちょっと話した、はい、まあ、農民がですね、本当に汗水垂らしていろんな有機物を手に入れた、あるいは採算が合うものについては、はい、金品、いわゆる金越えっていうですね、魚鉢のような高級なものも手配して入れたと、
はい、
まあ、こういう歴史があるという話しましたけれども、
はい、
これが日本列島がですね、高度成長期に入って、まあ、特に昭和、40年あたりからですね、この、
はい、
肥料っていうものをですね、まあ、特に日本の土に欠乏しているリン酸肥料、
はい、
リン酸成分、
はいはい、
これは日本列島の土はですね、非常に極端に欠乏しているんですけれどもね、
はいはい、
これを補うために日本はですね、この世界のリン鉱石っていうものをやっぱりかなり日本に輸入をしたわけですよね。
そうですか。
そして、はい、まあ、肥料をいっぱい入れた、結果ですね、まあ、40年代前の日本の土っていうのは、
はい、
まあ、分かりやすく言うと栄養失調の土、まあ、先ほど繰り返しお話ししました、
はい、
ところが40年代からですね、
うん、
肥料を入れると取れると、
うん、
入れると取れる、
入れると取れると、
こういう土が日本の土の特徴だもんですから、これをこのやっぱり取りたいがためにですね、いっぱい入れたわけですよ、
はい、
である程度のところでこの寄せばよかったんですけれども、この ある限度を超えてですね、うん、入れて入れすぎてしまった
入れすぎてしまった、
はい、ですから日本の土ってのは今はですね、病名をつけるとしたら糖尿病です。
糖尿病、そうなんですか、はあ、入れすぎちゃったんだ。
そうで、私の仕事のほとんどはこのですね、手遅れになった糖尿病をなんとかならないかと、
あら
こういう相談がほとんどですね。
じゃあもう疲労分が多すぎてしまってるわけですか。
そうですね、まあ、分かりやすく言うとですね、まあ、農業にちょっと興味のある方はホームセンターで、菜種油かすという肥料を売ってますけどね。
あ、売ってますね、
油、はい、実は日本の施設園芸だとかですね、
はい、
まあ、いろんな野菜の大型産地とかですね、調べてみるとですね、このリン酸成分なんかは、菜種ガスより多いんですよ。
あ、そうなんですか。
土より肥料より土の方が多い、そういう現象で困ってるんですよ。
あれはじゃあずっと溜まっていくんですか、リン酸
成分ってのあるのを溜まっていくんですよ。
そうなんですか、まあ、それって昭和40年代からじゃあもうこの30年40年の間ですか。
そうですね、とんでもない量がやっぱり入って。
そうなんですか、
それなんですから今のご質問の、まあ、荒廃地っていうのはいろんなところにできてですね、もちろんあの肥料なんかやってない、ペンペン草が生えてる状態ですけども、じゃあここがその痩せていくかという質問に対してはですね、これは、まあ、ある意味ちょうどいいというか、
ちょうどいい、なるほどね、
糖尿病のちょっと自然療法に入った
かな、なんかある断食みたいな感じがね。そうなんですか。いやでもこういうお話は伺わないとわからないですよね。その土に非常にそのご興味を持たれた一番の原因は、理由はどんどん
ですか。理由はですね、私はこれ、はい、まあ、自分の大学時代に戻るんですけども、
はい、
私まあ、農学っていう仕事を、はい、まあ、分野をですね興味持って、はい、まあ、大学に行ったんですけども、
はい、
全然面白くなくて
ですね、面白くな
くて私頭に来てしまってもう遊んだんですよ、
はい、
それで、大学3年の時もう初め頃ですね、
はい、
もうこんなとこやめようと、
そう思ってですね、
まあ、最後親にも金出してもらった手前ですね、最後一応専門書というか、まあ、本は一応全部読み終わって、
はい、
それでこう大学やめようということでですね、
はい、
大学3年の夏休みその三畳一間の下宿に立てこもるというか引きこもったというか立てこもりましてですね、
すごい、
この本をとにかく朝から全部読んだんですよ。
うわ、すごい、
このまあ金なかったですから、やっぱり10時頃このパン屋さんに行ってパンを買ってですね、これかじりながらそれでしたんですけども、やっぱりね、全部面白くなかったんですよ。
全部面白くなかった。
ところが一冊だけですね、
ええ、
これは面白いと、何回読んでも面白いと、
はい、
この本に出会ったんですよ、
はい、
これが土壌っていう本だった。
それはその先生のお名前とか覚えて
ます
か。
これは覚えて、もちろん覚えてますよ、
はいはい、
横井俊直先生、
横井俊直先生、
はい、まあ、土壌の中では、
はい、
まあ、そういうことを、はい、切り開いてきた方なんですけどね、
はい、
この本を読んでやっぱり感動したんですよ、
はい、どんなところが感動になるんですか。
これはね、はい、まあ、前書きの3ページのところを何回も読むんですけれども、
はい、
まあ、日本ではその農事試験場や大学の先生はね、よりも農民の方がはるかにたくさんいいものを取ると、はい、
なるほど。
でもちろん農民っていうのはそんな学問をしてるわけでも何でもないと、ただ一生懸命その、まあ、自分の農地と、
はい、
まあ、農民というのは親子の関係で、自分のまあ子供をなんとか可愛がりたいと、
うん、
可愛いと、
はい、
愛おしいと、まあ、こういう気持ちの中で、まあ、田畑をですね、まあ、先ほど話したように、
はい、
まあ、いろんな形で、まあ、よくしようよくしようという努力をしてきたと、
はいはい、
まあ、そういう結果、うん、まあ、農学をその学んだものよりもはるかにとると、
はい、
でそのことの意味をやっぱり農学を目指す人はですね、
うん、
この分からなきゃいけないと。
なるほど、
意味がですね、
はい、
だからそこのところにそのもちろん技術、ですね、
はい、
理論そういうものはもちろん知らなきゃいけないけども、それだけではやっぱり米や麦は取れないよと。
なるほどね、
そこにやっぱりそのどういうことでその取り組むのか、長年この農家っていうものがですね、本当にこう命がけでその、
うん、
その畑をですね、田んぼをですね、
うん、
よくしようとしてきたのか、その意味をやっぱり理解しないと、う
ん、
その次にやっぱり学問っていうのはないよと。
なるほど
ね、いうことで私はそのことで非常にそれまでですね、まあ、学問というと、まあ、何かを覚えてですね、このなんとかなんとかっていう古式みたいなのがあってですね、それをこういろいろやると、まあ、やってない人よりも専門家だとこういうようなですね、
はい、
風潮の目指そうとある意味してたのかもしれないですよ、
はいはい、
それでやっぱり自分でこうエンジンブレーキがかかってるのかもしれないですけど、それはやっぱり基本のところを非常にこの一冊の本で教えられてですね、私自分はこれをやろうと、
はい、
いうことで、全然違う研究室にいたんですけども、こんなところ物理やめてる、その先生の門を叩いて、もう3年の後半ですからね、もうある意味、まあ、あの大学のシステムってのはね、もう、流れの中に入ってますけども、そんなことを言ってる場合じゃないと、とにかくここで私はちょっとやりたいと、勉強したいということで、そしたら、まあ、心よくですね、いいよということでですね。
そうですか。
でそれがまああの土壌っていうものにやっぱり出会ったというか、よしこれをやろうと思ったことなんですね。
で
ところがそのそれがやっぱり卒業する4年生の時に父親が急死してですね、まあ家でお袋だけ一人になってしまったんですよ。兄弟もあの家やらなかったんですけど、そしてこの女親とこの親一人子一人の生活でですね、農業するという非常にこれまた惨めなんですねあの生活になって、でその中でもやっぱりその土っていう部分においてはやっぱり自分が勉強したことその先生の教えがですね、農業してみるとまた全部その正しいわけですよね、いろんな部分でね、だからやっぱりこれでやっぱり自分はこのやっぱり土壌っていうものをね、やっぱりやろうと続けようという思いはあったんですけども、まあ、あの農業っていう中では当然あの今話したようにそれが活かせるっていう部分はちょっとしかなくて、やっぱりこれはもう決定的なやっぱり自分の人生を手術しないとこれダメだなと。
人生を手術
そうですね、はあ、それでまあ、はい、そのコンサルタントっていうものをやっぱりやってみようということでしたんですけどね、それがあのまあこれ一つ面白い話なんですけど、最初にこのコンサルタントの仕事をくださった方は農業とかそういう方では全然なかったんですよ。これはあのまあ私静岡県であの大井川っていう、まあ小須に越さないの大井川、この大井川の下流域なんですけども、ここであの砂利ですね、砂利採取事業ってこの砂利屋さんをやってる会社の最初依頼だったんですよ。でこれはあの砂利っていうのが川から取る砂利がもう制限されて、でその河川の流域のですね、このいわゆる丘の砂利っていうんですか、あの河川ではないところにやっぱり砂利が埋設してるもんですから、これをあの取ってまあ業にするという、この方がですね、水田田んぼの下にある砂利をですね取る事業っていうのがあって、この砂利を取ってまあ元々のその地主さんに返すんですけども、その時その田んぼの再生の仕方がうまくいかないと、この田んぼの機能を果たせなくて、この農家からですね、そうですね、このクレームが来ると、
そうですね、
これは、これをこういうことをしちゃうと、この先事業が発展していかないと、いうことで、そのなんとか土のことが分かる人を探してたと、いうことがひょんなことで知り合ってですね、それでこの土壌のノウハウっていうのを初めて私世の中に提供させていただいて、代価をいただいた最初のステップ
だったんですか。そう、日本中そうしました土でございますが、いろんな土地の土をこ
う、
お調べになってアドバイスをしておられた、
そう
ですね、そういうことですか。やっぱりそのかなり個性がありますか、日本中土
も。そうですね、あの先ほど話しましたあの、まあ、火山灰土っていうのは日本大体 25%、
25%、
で、まあ、農業っていう取り組みの中でもっとウエイトが高い土で、非常に個性の強い、これはあの、まあよくある土壌学っていうものを勉強する上ではですね、あのこれはある意味最後にしたらいいというぐらいですね、非常に難しいパズルです
なるほどね、
で分かりやすい、まあ、土から私はいつもいろんな方にあの話してるんですけどね、火山灰土はちょっとこれ大変だから後にしておいてちょっと分かりやすいやつからやりましょうねと一次方程式みたいなやつからまずやって、三次方程式だから二次方程式みたいなものはこれ後に回した方が分かりやすいよと、まあ、こういう話はさせてます。
そうですか。ああ、でもその農家の方ってのはその土地から動けないわけですよね。
そうですね、
やっぱ個性的な土でも付き合わざるを得ないわけでございますよね。
あの非常にいいご指摘でね、あのやっぱり農家っていうものは自分の、まあ、はい、あの土地をその、まあ、愛おしむ、これはまあ先ほど話したことで非常に大事なことなんですけれども、やっぱりその情報網といいますかね、その土の見方がやっぱりそこのものしか見れないわけですよね。あのよく、まあ、これあの富士山の麓に住んでる人がですね、天気予報が当たると、で富士山の雲を見ると、まあ、大体お天気当たると、よく言われることですけども、ところがこの人富士山から外してどっかを行くと垂れた天気予報なんかできないわけです
よ。当たらないですね。
これと同じように土もですね、やっぱり自分の土の、まあ、癖は体験的に非常に把握してるけども、この人のものをやっぱり見せてもらう、っていうことも非常に大事なあの土を調べる要素なんですね。これはあのお医者さんがなぜ人の体が分かるかっていうと、やっぱりたくさんの人の体をですね、やっぱりいっぱい見てる、
そうですね、
これによってやっぱり症状をやっぱりこの非常に、ま、あのよくまとめられて、その推測ができると、で、まあ、判断が処方ができると、いうことと非常に私は土もよく似ていてですね、あの自分のことだけではダメなんですね、で農家っていうのは今話したように非常にあの距離を移動するっていうことができない、あるいはそのもっとすごいところは、農家っていうのはやっぱ人の畑を見てはいけない、暗黙のこのまあ 決めがあるわけですよ。例えば人様の畑にですね、私が入っていって、この調べるっていうのはですね、これはやっちゃいけないことなんですよね。
そうなんですか。
で、こういう、まあ、これはあの地域の一つのやっぱりそれ、そういうことをしながらやっぱりそれぞれのこの、教会も守ってきたりですね、
なるほどね、
やっぱりいろいろこうしてきたんだろうと思うんですよ、
はいはい、
そういうものが今この悪い意味では、はい、まあ、人様のものを見れないと、いうことになって、その農家の持っている土の情報が非常にあの、単元的になっているとか、そういうことになってしまって、自分の土を客観的にやっぱり総合的に判断できないと、改良法も、出てこないと、こういう悪循環になっているわけですよね。
なるほどね。
そういう意味ではあの土はあのそういう方たちのためにやっぱりたくさんの土を見て、でその日本列島の土っていうのは実はこれ、あの土壌型っていうのがあってですね、まあ、先ほどちょっとあの2つの土壌型をとりあえずあの世界の土と日本の土でお話させてもらったんですけど、日本のやっぱり土っていうのは土壌型っていうのは、まあ、16種類こうあるんですけども、
16種類、はい、
これ16種類の16茶って分かりやすいような分かりやすい分け方なんですけど、とにかくその16種類あって、でそういう中のですね、どういうものになるかっていうことを知るっていうことが実は自分の土がどんな位置づけにあって、どんなこの持病があってですね、
はい、ま
あ、そのどんな付き合い方があるのか、治せるのか治せないのか、はい、こういうあの議論にですね、あの持っていける、まあ、そういう、はい、あのことですね。これがやっぱり私はあのやっぱりその民間の技術屋がやっぱりやらなくちゃいけないことじゃないかなと思ってますけどね。
はい、基本的にその農家の方はそういう今おっしゃった土のことについてはそういうね、お勉強皆さんしてはいらっしゃるわけですよね。
してないですね。
してないですか。してないですか。これも困りますね。
あの先ほども話したように、しようと思って、行動するとしたら、まずとりあえず田舎の本屋さんに行ってですね、
田舎の本屋さんに行
く、本屋さんに行って、この農業図書のコーナーに立ちますよね、
あ、そうですね、はい、
そしてまあ専門書っていうかその土のなんとかなんとかっていっぱい出てますよ、
はい、
これをやっぱり読もうとする、
はい、
ね、
はい、
そうすると大体3ページぐらい読むとですね、大体嫌になっちゃうなぜ嫌になるかというと、ここには専門用語が出てくるわけですよ。
そうですね、
専門用語っていうのはそのまあ知れば何でもないんですけども、こう知らないとやっぱりこれはそこで止まりますよね。
そうですね、
これ翻訳、あのね、英語を訳してもやっぱり一つわからない単語があったら、やっぱりつまんなくなって、わかんないやと、こういうことで大体農家っていうのは知識を持とうとするとやっぱり止まるわけですよ。
なるほどね。はい、
だからそこのところにやっぱり何をしてあげなきゃ、何をその必要とされてるかっていうのはやっぱりそういうものを分かりやすく説明する人、うん、
はい、
やっぱり語り部がやっぱり必要なんだろうな、は
い、なるほどね、
で、まあ、今の、お話のその、はい、知っているという基本の部分ですね、
はい、
ここをやっぱり、何らかの形で習得してもらわないと、やっぱり経験、知識、意欲、まあ、こういうものがやっぱ生きてこないわけですよね。これがあの、まあ、冒頭のスタートの土ってなんだろうと、このテーマをやっぱりあの提供して差し上げる、やっぱりこのことに尽きるんだろうと、
なるほどね、
そんなふうに私は思いますね。
確かに今おっしゃられるように、いろんな知識を得た上で経験とかね、はい、そういうものがあったらもっと良くなりますね、
はいはい、
公的なその研究所とか農業試験所とか普及所とか、ああいうところはそういうことはあんまりおやりにならないですか。
そうですね、かつてはやっぱりそういう、ことでできたもんだろうと思うんですよ、
はい、
あの農業普及センターという言葉が今もありますけども、これやっぱりあのそういう、やっぱり農業している人を代表して、まあ、何人かの学識のある方がですね、先進的な勉強をして、それを地方にですね、やっぱり伝授していくと、こういうことだったろうと思うんですよ、ところが、はい、その農業普及という仕事がですね、これあの公的なところが農業という商売に対して、このサービスを無料で提供すると、このことはですね、実はあのこれを繰り返していくと、うまくいけばもちろんいいんですけれども、
はい、
やっぱりこの農業指導という仕事はですね、あのなかなか計算通りやっぱりいかないですね、これあの医学でもそうだろうと思うんですよ、なかなかその学術的に必ずしも人様の体が治るということじゃないじゃないですか、そうするとそのうまくいかなかった時にはですね、この農家からですね、公的なところに対してこのなんと間違ってたんじゃないかと
クレームがね、
クレームが出るわけですよ、でそれにですね耐えていくというのは私は大変なことだと思うんですよ。
あ、そうですね、確かに、
はい、まあ、公的な人が特定の農家の指導をして、はい、その、まあ、判断が間違っていたと、エラーだったと、
はい、
結果、まあ、大変な損失が出たと、
はい、
いうことになったらこれはもう責任問題になるわけですよ、
はい、
そうするとそういうことがやっぱりこの、まあ、日本人が腹が減ってご飯が食べられなかった時代はそれをずっと乗り越えてきたんですけど、みんなで頑張って、
はい、
でもこういうふうに世の中が良くなってきてですね、物が溢れてくると、はい、その今のその 間違った指導に対してですね、うん、やっぱりこれを叩くわけですよ。
なるほどね。
生産者自身も、
なるほどね。
でこれを繰り返してやっぱりその指導する側の人も意欲を失せてくるわけですよね、うん、
なるほどね。
これだったらやっぱやらない方がいいなと、
はい、
で原点主義の、まあ、あの世界なのかどうかちょっとあれですけども、うん、まあ、そういうことがあるとですね、このやらないでこの事務所にいてですねこのパソコン叩いてるのが私は安全だなと
なるほどね。
こういう上司と部下の関係があるんじゃないかなと、
なるほどね、
私は推測するんですよ。
あ、そうですか。
そしてやっぱりその民間の技術屋っていうのはですね、はい、代価をいただいてやっぱり仕事をさせていただくと、
う
ん、
そうですね、
こういうことの方がですね、うん、私はあのお互いに痩せ我慢ではない、うん、続くんじゃないかなと、
あ、
こういうふうに思うんですよ ね。それってあ、まあ、あの今 の、 そのおっしゃった、まあ、あの公的な機関とかですね、
はい、
農家がその、まあ、いろんな勉強していくということの中で、はい、取り掛かりはまず何かっていうと、
はい、
その自分で自分の責任を、はい、自分の判断に対して自分が責任を、
はい、
自己責任を取ると、
はい、
まあ、これ経営の感性ですよ ね、
はい、
すね、ここにやっぱり行く、そういうやっぱり、
ね、
あの指導の時代じゃないかなと、ですから、まあ、目の前にあるものに対してその、処方答えを教えるということではなくて、
はいはい、
その答えに到達するまでの思考の元のところをやっぱり提供する、
うん、
そして経営者として育てる、
うん、
そういうやっぱりことなんだろうと。
なるほどね。それからその質のこともそうですが、農業者自身の方に対するご教育とか、
そうですよね、
指導も大変ですよね。
そうですね。そこのところがやっぱり、まず一つ一番、必要なこと、これは
ね、
まあ、日本の国がですね、はい、農地開放までは、
はい、
農村というのはその地主階級という、はい、まあ、経営者がですね、
経営
者が、うん、まあ、一つの自己責任において、自己資本において、
はい、
まあ、いろいろ指導もしたりですね、うん、いろんなあのことをやってきたわけですよね、
はい、
で、それに、まあ、あの従う、まあ、あの階層っていうですか、
はい、
そういう、まあ、2つのこう、まあ、リーダーと、はい、まあ、それに従う人たちと、こういうあの仕組みがあったわけですよね、
はい、
ところが、まあ、これをですね、非常にあの私はちょっと偏見かもしれないですけど、やっぱりアメリカという国は、うん、なんとかこの日本の農村というものの力をですね、
うん、
やっぱりこのなくなってもらわなきゃ困るというか、
うん
う
ん、
ということでこの農業分野の指導者層をこうなくすということをやったわけですよね、
はい、
これがあの農地開放ということで、
はい、
まあ、日本列島から地主が全てなくなったわけですよね、
はい、
それによって、まあ、リーダーを失った農村はどうなったかというと、やっぱりそれが農林省であり、はい、まあ、JA であるというところに、
うん、
まあ、この指導を委ねたというか、
そうですね、
そういう時代があったんだろうと思うんですよ、
はいはい、
ところがこの、まあ、暦が巡り巡って60年経ってですね、
はい、
じゃあそういう、まあ、官のところがですね、
はいはい、
この指導者としての役割を演じきれたかというと
です、ね、
これはちょっと難しいかなと、
あ、そうか、
やっぱりそこにはもう経営ってやっぱりその公的な部分ではなくて、うん、
はい、
やっぱり自分で自立してその指導ができる、
は
い、そういうやっぱり勝手の重視階級と同じようなですね、
はい、
そういうあの人たち、そういうやっぱり気持ち、はい、志ですよね、
は
い、こういうあのことでないとやっぱり指導っていうことはできないんじゃないかなと、
なるほどね、
思うんですよね。
なるほどね。実際その農家の方にこのご指導されていて一番ご苦労になるところはどういうところですか？
そうですね、
はい、
まあ、まあ、土っていうものの理解する中でどうしてもやっぱり知っておかなければならないメカニズムっていうのは、
はい、
これあの中学校でやるやっぱり理科の、
はい、あ、理科ね、
内容ですね、中学校
で、
この部分はやっぱりある程度知っていってもらわないと、はい、どうしても理解できない部分っていうのはあるんですよね。
やっぱりね、そうですね、理解は必要ですね。
そんなにもちろん高等学校 の、あの話だとか大学の話とか全く必要ないですけども、
はい、
やっぱり中学のことところまではやっぱり私は知っておく必要があるんですよね、
はい、なるほどね。
で、かつての、まあ、いろんな言葉であの、はい、中学を卒業した方のことをですね、非常にその、こう卑下したような時代もあったんですけど、私は中学までの、勉強っていうのは非常にやっぱり全ての元っていうんですかね、
はい、
ここまでやっぱり理解していれば、
はい、
あとどんな先もやっぱり私は、理解できると思うんですよ、
はいはい、
でそういう意味で、
はい、
まあ、いつもその、まあ、セミナーの元っていうのはやっぱりそこの部分のまず分かる分からないっていうか、その確認ですよね。
なるほどね。
そこのところまでやっぱり戻ってちょっと説明をさせてもらうということをやっぱり、これがこれは農家だけでないと思うんですよね、企業の方もいろんな指導をしてて全くないです
ので、そうですね、
ですからまあ、今お話になったその農家の方を指導されていてどこが苦労ですかって言ったらやっぱりその中学のところですね。
なるほどね。
そのところの、まあ、ある意味やり直しっていうんですか、そこのところがちょっと時間を使うと、それにはちょっと苦労しています、
ね、 あるいはその関さんの門を叩かれる農家の方っていうのはどういうきっかけで門を叩かれるんですか？
これは私は、はい、直接農家をですね、指導っていうことは私は基本的に自分の商売の中ではですね、はい、やってないんですよ。
あ、そうなんですか。はい、
で企業が、はい、例えば食品会社、はいが、はい、その食品を、はい、の原料としてですね、いろんな農家からと契約栽培してると、
そう
か、こういうようなところもたくさんあるわけですよ、
はいはいはい、
そうするとそういうあの契約栽培している農家の悩みっていうのは、はい、その、買い付けている企業を経由して、まあ、こういう人こういうことで困ってるんですけど何とかしてくださいと、いう、そういう、まあ、仕事をいただくと、
はい、
ですからまあ、私も今ある意味ちょっとずるいんですけれども、直接農家からその対価をいただいてするというのはまだあまりたくさんやってないんですよ。
あ、はい、
で農業でもやっぱりある程度、はい、資本金が、まあ、何千万というような法人とか、そういうところだけにして、
は
い、個人の農家っていうものをもしやったら私は体がパンクするなと、
あ、まあお忙しいですよねそうですよね、
そんな今は、そんなことですね。
今の有機農法とかね、いろいろその農業に対する消費者の考え方も随分変わってきてると思うんですけども、はい、その農業、まあ、特に土のご専門の立場の方から安全安心の農業ってよく消費者サイドで言いますが、どんなふうなご感想をお持ちですか？
そうですね、これは食べるものに対して、はい、まあ、不安を持つ、
はい、
収穫した後から、はい、まあ、いろんなものが添加される、まあ、こういう不安と、それから収穫前にやっぱりいろんなものが添加している、まあ、こういうふうに分けて考えたらいいと思うんですけどね、
はいはいはい、
で収穫する前の、まあ、部分が私 の、 分野になると思うんですけど、
ね、
これはまあ先ほど話したようなですね、日本列島がその高度成長でもうお金がこの円卓になってきた、その時代からですね、本当に畑の中にはいっぱいいろんなものがですね、入ってます
いっぱいいろんなもの入ってます、
入ってます。で、まあ、ここに来てですね、まあ、ご承知の通りトレーサビリティとかなんとかいろんなことでですね、まあ、それを監視する体制がようやくこうできてきたわけですけど、
トレーサビリティ
で、できてきたわけですけれども、それまでは本当にまあやりたい放題なことをですね、やったわけですよ。
なるほどね。
で先ほどの話の中で土っていうものは、この貯金ができる、
物質ができるわけですね、
蓄えてくれるわけですよ、
はい、
蓄えてくれるというのは、このいいものも蓄えてくれるんですが、この困るもの、悪いもの、
ね、
これも実はしっかり蓄えてしまってあるわけですよ
なるほどね、
で、はい、そこのところをこれからまあですね、
はい、
まあ、その部分だけをこの、まあ、コンピューターであればですね、ボタン一つ押すと全部この削除になってですね、いいとこだけ残ると、こういうことができるんですけども、この土はですね、そのボタン一つ押すときれいになるっていうものじゃないもんですから、
そうですね、
この課題ですよね、ですから、その収穫前のですね、部分で、まあ、食べ物に対して、まあ、それをお買い求めになる方が不安を持つというのはこれ当然のことです、
はい、
でこの真実というですかね、
はいはい、
この部分が、まあ、どういうふうになってくるのか、これは本当に、まあ、これからの大きな課題で、特に日本列島はですね、特定産地育成事業っていう事業で、これは、まあ、今までは例えばこの渋谷のですね、ちょっとしたとこで、ナスも作れば、ね、トウモロコシも作る、麦も作れば、かぼちゃも作るということで、いろんなものをこの一箇所で作ってたわけですよ、ところがそういう作り方では不合理だと、キャベツは群馬県のどこどこで、全部キャベツだけをまとめて作ると
作ってますね、
レタスは奈良県のなんとかで全部レタスばかり作って、一つの規格を決めて、で、決まった大きさの段ボール箱に入れて、まあ、これをですね都市に流通させて、このたくさんの人がそれをですね、まあ、消費してくれると、こういう特定産地育成事業ということをやってですね、日本列島は確かにそのことによって、安定したやっぱり野菜、野菜っていう、まあ、農産物がある意味工業製品化した流通になって、まあ、見かけ上は良かったなと、こういう時代もあったわけですよ。
なるほど。
ところがそのですね、有名な産地を維持するためには、毎年同じものを作るわけですから、
そうですね、
ここにやっぱり土壌病害っていうのが出てきたわけですよ。
ああ、土壌病害、
土壌病、
病気ですね、
土の中の難しい病気ですよ、で土の中の難しいその病気を根絶するためにはですね、やっぱり強力な、やっぱり薬剤を使わざるを得なかったわけですよ。
ああ、なるほどね。
でこの強力な土壌消毒剤っていうものは、はい、その時の効果で、その時のこの、だけで、はい、この消え伏せてくれていたら、うん、問題はないんですけれども、はい、まあそういうものはですねやっぱり土の中に溜まるわけですよ。でこれがですね、うん、はい、まあ使ってはいけないですよとか、いろんなことがだんだんは出てきましたけれども、まあこの部分がどんな形でですね、はい、それから、ね、まあ出てくるのか、
なるほどね、
こういうことですよね。
なるほどね。
まあ、水田においてもですね、まあ草を取るという作業をですね、はい、まあこれを除草剤という、はい、形に置き換えて、日本列島どこでもやっぱりこの除草剤っていうもので、うん、やっぱり田んぼの草がですね、やっぱりうまく抑えられて、まあその結果、水田を田んぼを作ってた農民はですね、まあ出稼ぎにも出れる、
あ
れもできる、これも出れるっていうということで、一見その労働生産性が上がったような、はい、まあそろばんを弾いたことにはなってますけども、はい、まあこれまたやっぱりですね、うん、田んぼのっていうものの中に、うん、まあ、除草剤っていうものがですね、はい、やっぱり残っている。
そうですね。
まあ、この過去のツケをですね、まあ、これから日本人がどういうようにしてじゃあ解決していくのか、ね、
はい、
ということですよね。
その原料としてその農作物を仕入れる食品メーカーも大変でしょうね。
そうですね。
ね、この安全安心ということでね、消費者がこういろいろ監視してきますとね。
ですからまあまあ、今これからはもちろん、非常にそうした安心安全ということですね、本当に大変な努力を払われて、まあ、結果としてももちろんみんなが望むいい方向に行くとは思うんですが、ただ土っていうもの自体のやっぱり性質でですね、はい、まあ、何回も言ってるようなその蓄えるということができる、
はい、
まあ、このものをよく理解していなかった、
はい、
長期的に見ていなかった、
はい、
っていう、まあ、誤算でしょうね、これがやっぱり日本人一人一人にそのツケが回ってくると。
なるほどね。
そうですね。
今日いろいろお話を伺う中でね、日本の土は実は本当に痩せてるんだと、
はいはい、
あるいは土には化学、それから物理学、それから生物学の3つの働きが、あるいは日本の土には16の種類がある。
そうですね、
初めて伺ったことでございましてね。なんか考えてみたら、あんまり土のことって我々教育された覚えもないし、
そうですね、
なんとなくやってきましたよね。本当はもっと大事なものだったんでしょうね。
そうですよね。
なんかこの教育について、なんかこう土はあまりこの重要されてこなかったんでしょうかね。
そうですね。これ、やっぱり土壌学っていうもの自体が、
はい、
元々の発祥はこれ、
はい、
ドイツでですね、土地の税金を公平に取るということ の学問だったわけですね、
はい、土地の税金を公平に取るために、
まあ、地層が税金を取るためにやっぱりその、
はい、
ランク付けができてですね、
はい、
まあ、高ランクのものには高額な納税税金をかける、だって低い、生産力のところにはやっぱり低い税金をかけると、これが公平だろうと、これもよくわかりますよね、
はい、
でヨーロッパのそうしたものの考えの中で、はい、それぞれの方 その土を調べて、
うん、
その生産登記をつけると、
はい、
こういう仕事がまあ中世で行われたわけですよね。
その
時に土を調べるというのがやっぱり、はい、まあ、土壌学のスタートだったわけですよ、
はい、
まあ、それの時にドイツのまあ進んだ、まあ、うん、和研学をこの導入して応用して、
はい、
まあ、誕生したのが土壌学と。
ああ、
いうことなんですよね、
はい、
それだもんですから、その何て言うんですか、はい、土のその教育するというか、その発信がもともと農業の、うん、まあ、先ほど その、まあ、最終着地点である食べ物を、はい、いい食べ物を、美味しい食べ物、うん、安全な食べ物をお客さんに届けるという、はい、そういう切り口でスタートした学問じゃないんですよね、これ。
なるほどね。税金のために、ね、課税のために、
そうなんです。そこの、そのですね、化け薬に非常にこの偏った、うん、ドイツのこの、まあ、農芸科学っていうんですか、それが、まあ、明治になって日本に導入されて、日本 その農業のエリートたちは皆そのドイツの、はい、やっぱり農芸科学を学んだわけですよ、うん、
なるほど。
そうすると日本中で今土を調べるって言ったら、はい、とりあえず化け薬性を調べるという部分が非常にこの変調して、うん、普及してしまったんですよね、
はい。
そうでなくて、やっぱりその今言った3つの性質がありますよと、はい、これがそれぞれやっぱり役割を演じて、初めて土っていうものが、まあ我々にとって最終的な望ましい、まあ結果をもたらしてくれるという、
なるほど、
そういう方程式になってないということです
ね。なるほどね。そうしますと、まあこれから、まあもちろん今農家をやってる方はもちろんですけども、まあ自分で最近家庭園芸菜園始める方も多いですしね、
はい、
あるいはそのいろんなところでアトピーの方とかで食物に悩んでる方もいらっしゃるし、やっぱりその食べる、
はい、
あるいは食品、農作物に対する関心はすごく高まってますよね、 やっぱまず土から勉強した方がどうも良さそうですよね。
そうですね、まあ、作物植物が植わっているのを見るとですね、どうやら根は土の中に張ってるようですね。
そうですよね。でこれだけど関さん、どんなふうに素人はね、はい、まあ、専門家の方はね、はい、いろいろあるんでしょうけど、素人がね、土のことを知ろうと思ったらどんな手段があるんですか今。
そうですね、あの、まあ、私そのことの、あの回答を提供させてもらうために、まあ、23年やってきたようなもんですけど、はい、まあ、その切り口でですね、いろんな、書物は確かに改善されてます、
はい、
あの本がですね、
はい、
で、あの絵本形式になって非常に優れたものだとかですね、
はいはい、
あの解説書も随分、まあ、学者さんだけのやり取りではないものもいっぱい出てきてますけど、
ね、はいはい、本なのね、あ、そうですか、
はい、でもやっぱり字で伝えるっていうのは限界があるかなと、やっぱり語り部が必要かなっていうのも実感ですね。ちょっと今のご質問にはね、はい、こうだっていうのはちょっとまだ回答が、あの、こうすればいいですよっていうのはですね、
はい、
なかなか私の中でもないですね。
あ、
それを回答を作るために自分が今やってるような、
ありがとうございます。
そうなんですから、私今、全部そういうところのでは、全部あの2時間ぐらいのセミナーで、あの、父っていうものが全部理解、まあ、はい、理解できてですね、まあ、分析表なんかもすぐ読めると。
あ、そうですか。
そういうことをずっとこれ、まあ、それをコアにずっと確認して、まあ、今までやってきたんですけど、
ね。あ、そうですか。そのセミナーって一般の方も聞けるんですか。
そういうふうにしていきたいなとは思ってます。
あ、
まあ、いろいろまで、いろんなところでやってますけどね、やってますけども、
はい、
あの、まあ、それを視聴覚的な資料に作るとかとね、いろんなことも言われてますけどね。
はい、
あの、学ぼうとすると結構大変な分野だと思います
よ。だと思うんですよね。いや、もうね、なかなかその自分のそのなんかね、暮らしてるところの土のすらよくわからない人多いですね、はい、なんかやっぱり土というのはそれこそ調べてったら、研究してったら本当に奥が深いんでしょうね。
そうです ね、これはあの、まあ、あれですね、あの、ちょっと惚れ込んでしまうと大変な、あまり込んで面白い、そうですね、分野ですよね。
あの、今日はその農業のことの基本である土ということについていろいろお話を受けたまったわけですけども、最後にこのラジオを聴く皆さんにですね、何かメッセージがありましたらちょっとお伝えいただけますか。
ですね、まあ、土っていうものは本当にこの自然物の中で本当にあの我々のこう身近にですね、影響を与えてくれてるものなんですけれども、量的な部分っていうんですかね、あの、地球の半径って6400キロあるんですけども、
はい、
この中で半径ですね、6400キロの中で、平均してあの世界中の土の厚さって18センチしかないんですよね。
18センチ、たった18センチですか、土って。はい、
で、まあ、そういう非常にあの、これはあの他のところから例えば深く掘ると出てくるとかですね、石炭みたいに深く掘ると出てくるとかですね、そういうものでないものですから、本当に長い時間をかけてやっぱりできた財産なんですよね、
はい、
ですから本当にこれはあの大事に使っていくと。
土は財産なんですね。
そうですね、大変なあの私たちの、
はい、
大変なあの財産、もちろんあのダイヤモンドが含まれてるですね、ダイヤモンドが地下資源で大事なものであったり、金鉱が大事なものだったり分かりますけれども、やっぱり土も非常にあのこれから次の世代にですね、伝えていく本当にあの大事な、やっぱり生命の元の部分ですね、
はい、
ですからそういう意味ではあのぜひともそういう非常にあのもう2つとないものだということで認識をいただければ非常にありがたいなと、はい、そんなふうに思います。
はい、今日はですね、農業の、まあ、コンサルティングをしておられます関裕司さんをお招きいたしまして、土って何だろうということについてお話を伺いました。我々素人はなかなか土のことを気にせずに普段生きてきたわけでありますけども、改めて土は、まあ、大変な財産だということを勉強させていただきましたし、まあ、土にはですね、いろんな種類があっていろんな働きがある、もう一遍ですね、我々はそういうことを勉強し直して、これからのですね、まあ、我々の普段の生活にしろね、生き方にしろですね、まあ、あの見直していけることができればなと、まあ、そんなふうに私自身は印象を受けさせていただきました。今日は関さん、本当にお忙しいところをお越しくださいましてどうもありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
お聞きの皆様、この番組は NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。この時間では、各界で活躍されておられます方々をお招きいたしまして、いろいろとそのご専門の方々のお話を、興味深く伺うというそういう番組を続けていきたいと思います。どうぞこれからもよろしくお付き合いくださいますようお願いいたします。聞き手は経済アナリストの藤原直哉でした。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。